せてくださいませ今日の理事さんのご紹介、中国委員からお願いします。
はい、それではメイクアップのお客様をご紹介いたします。柴田ロータリークラブ渡辺学君。
はい、
柴田ロータリークラブ畠山義君。
はい、
柴田城南ロータリークラブ樋口義武君。
はい、
柴田城南ロータリークラブ磯岡博君。
はい、
ありがとうございました。
はい、先週はですね、次年度のもう委員会委員長会議ということで金曜日になりました。その次曜日はね、夜間例会です。その前がなんか50周年ということで1週間に3回も4回もロータリー活動をやってますと現会長も相当お疲れのモードで、今日はですね、休みということであります。続きまして、次年度の会長神田君より挨拶をお願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。柴田ロータリークラブ、渡辺哲君、それから畠山義邦君、それから城南ロータリークラブ樋口義武君、並びに磯岡博君、本日はようこそおいでくださいました。特にですね、歴代最強の柴田ロータリークラブの会長でありました、渡辺克美君の前で挨拶が非常にですね緊張いたしますが、今日はさまざまなことが、起きております。寸前で間に合ったようでありますが、今日ですね、孔子の言葉で、盲気不睦という言葉を思い出しました。盲目の盲に亀、あと浮かぶ木と書きます。これどういうことかと言いますと、お話知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、目の見えなくなった老亀がですね、何百年に一度だけ海上に浮上すると、海に上がってくると、それはたまたま浮いていた木の穴に、浮いてる木のところにですね、首を突っ込んでしまうと、死んでしまうという話であります。盲気不睦、本来であればですね、人の出会いとかっていうことでありますが、今日私この言葉はですね、人生って何があるかわからないんだなと思いました。理事会までは会長幹事おられました。理事会が終わってですね、会長がその辺にいた私を捕まえて、いやこれからなんか新潟に来る姪っ子を迎えに行かまでんだという話があってですね、代わりに転職してくれと言うんですが、いや副会長じゃないですかと言ったら、副会長休みだということでありましたんで、分かりましたと言いました。で、幹事も先ほどまでいらっしゃったんですが、会長挨拶がしてきめるなと言ったんですが、なんか柏崎にですね、仕事があるんでということで、昨日事前の幹事にお任せしていたということで、ここまでよくある話かもしれませんが、今日はクラブ協議会ということで、用意されていた演題はですね、地区協議会についてということでした。つまり、5月12日ある地区協議会について、お話を誰かしてくださいということでしたので、その地区協議会の説明だけで30分はこれ無理だろうということで、たまたま宮野さんからです、宮野君からですね、言われてました、その今度頼むさって言ったそのミャンマーの報告を作っておりましたので、急遽パソコンを開いて用意しました。ところがですね、最新のパソコンなもんですからプロジェクターつなげられなくて、たった今社員に、古いパソコンを持ってきてもらってつなぎ終わったところであります。ちょうど12時45分でありました。ということでありますので、今日は会長挨拶とクラブ協議会、私させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、引き続き急遽幹事報告ということですね。幹事の木田君、
神田君の夏休みは疲れて
それでは幹事報告お願いします。15分前にこれから30分仕切れとかなんか言われても、15分も困ってるようなんですけれども、報告は報告としてさせていただきます。まず地区より、ロータリー財団寄付増進のお願いということで来ております。あと、安中ロータリークラブさんより50周年記念式典並びに祝賀会のご出席の御礼ということが来ております。皆様大勢でですね、安中さんに お邪魔させていただいて、本当に私も楽しい時間をバスの中で過ごさせていただきます。本当にありがとうございました。続きまして、柴田城南ロータリークラブさんより、柴田城堀の環境保全、外来部ブルーギル駆除活動参加ご協力のお願いといったことで参っております。これ例年恒例の事業でございます。今年は5月24日日曜日午前7時半から12時まで城址公園の堀で行われるということですので、皆様ふるってご参加の方をお願いしたいと思います。私も参加させていただきましたけれども、非常にいい事業と申しますか、我々もやってて楽しいし役に立つし、参加する子どももすごく喜んでおりますので非常にいい事業だなと思いますので、ふるってご参加の方をお願いしたいと思います。次が、2015-16 年度クラブ目標報告のお願いといったことで、これはRIに提出するものでありますが、先日の1年度委員長予定者会議におきましては、話が出まして、大まかな方針、まあ、あの時にも話に出てますので、そのような方向で締め切りも5月1日になっていますので、報告の方をさせていただきたいと思います。で、最後ですが、日本ロータリー親睦ゴルフ大会。北海道大会のご案内が参っております。6月22日、小樽カントリークラブで行われるということでありますので、我こそはと思う方はお申し出いただければと思います。幹事本部以上でございます。
はい、引き続き、
はい、あ、立て付け、はい、すみません、立て付けに申し訳ございません。すみません。すみません、失礼しました。地区協議会でありますが5月10日に行われます。それで、ご出席義務の方にはもうご連絡申し上げているところでありますが、改めて、お名前を申し上げますので当日の出席をお願いしたいと思います。 ABC 順でまいります。馬場秀夫さん、遠藤俊之さん、神田圭一さん、あと小柳正和さん、野沢春人さん、大滝博之さん、まあ、高橋正明さん、で大和正勝さん、吉田忠宏さん、以上でございます。それで今回大倉ホテル新潟で行われますので、まあ、近場なんで自力で行こうかという話もあったんですけれども、まあ、懇親会もありますし、バスを用意いたしましたので、8時半にいつもの場所、地域交流センターのところにバスが来ますので、もし、今読み上げた中で方の中で俺バスいらねえやという方がいらっしゃったら、私の方までお申し出ください。よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、いいかどうか。
こんにちは。先ほどブルーギルに関しましては、木戸副幹事の方からご案内ありました通りですので、よろしくお願いします。それ と、5月の3日のですね、サッカー大会なんですけど、今年ちょっと時間が変わりまして、開会式が一緒で9時なんですけども、交流サッカーがですね、14時ぐらいを予定しております。で、今年ちょっと1チーム増えた関係で終わりがだいたい16時半ぐらいになるんじゃないかという予定です。で、会員の方は、ちょっといろいろ準備がございますので、8時半までに、グリーンスタジアムいじみの陸上競技場でしたっけにお集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、申し出なかったですが、他に委員会ありませんでしょうか。内容ですから、出席委員会の方から今日の出席状況をお願いします。
出席委員会から出席報告させていただきます。4月8日、会数、当日41名、当日欠席者9名、メイクアップ、7名、修正出席率 96%。この日はですね、4回あります。100% 出席であります。まあ、4回ありましたが、だいたい 96% ぐらいということで、皆様ご協力ありがとうございました。どうしても2名の壁が、壊せない、抜けないということで、まあ、100% になりませんでしたが、 これで 100% 出席は終了させていただきます。皆さんご協力ありがとうございました。まあ、今後の、毎回のですね、出席で 100% 代表の皆様、ご協力よろしくお願いします。4月の15日、会室50名、当日出席者25名、当日欠席者25名、メイクアップ17名ということで、修正出席率 96%、本日、50名、当日出席者32名、当日欠席者18名と、出席率が 64% になりました。以上であります。
はい、引き続きニコニコボックスのお願いします。
はい、ニコニコボックスよりご報告いたします。本日4月22日、6名の方より15口の、ボックスをいただいております。ありがとうございます。では読み上げさせていただきます。斉藤正樹君、4月21日建前一件完了しました。ありがとうございました。3口いただきました。伊藤彩子君、先日は主人の誕生日プレゼントをいただきましてありがとうございました。今日が主人の誕生日です。いただいたお酒と私の手料理でお祝いをしたいと思います。2口いただきました。星野純一君、本日56回目の誕生日です。おめでとう。これから長野塩尻まで車を取りに行きますので早退いたします。2口いただきました。高蔵君、早退します。3口いただきました。原圭一君、安中ロータリークラブ50周年記念式典に参加の皆様、大変お世話になりました。3口いただきました。石井誠一郎君、 100% 出席ありがとうございました。惜しくもまた 96% でした。出席お願いします。2口いただきました。本日は以上です。ありがとうございます。
はい、以上前半の分を終了いたします。じゃあこれからクラブ協議会ということで、ミャンマー報告、活動報告ということで、神田圭一君の声をお願いしたいと思います。
皆さんありがとうございました。特に渡辺さんありがとうございました。もしよかったら、それでは皆さんお疲れ様です。皆様のお金を預かってですね、それから交通費をいただいて、行ってきたミャンマーでありますので、ぜひですね、きっちりと報告したいということで、パワーポイントで作らせていただきました。ミャンマーのですね、副題、アジア最後のフロンティアと書いています。フロンティアということは、要は開拓ですね、最後の開拓ということはどういうことかということが、後ほど話が出てきますので、次のページをお願いします。エンターでいこう、エンターで。はい。まず、ミャンマー連邦共和国というのはどういった国かということであります。お願いします。ミャンマーはですね、公用語はビルマ語であります。でネピドというところが首都でありまして、2006年まではヤンゴン、まあ、旧ラングンということで、私たちの教育されている範囲ではこのラングンという言葉が主だったと思います。人口は5100万、 GDP 国民総生産はですね、世界75位ということであります。ミャンマーは1948年にイギリスより独立いたしました。1998年まではビルマと呼称します。これは佐藤さんお話しした通り、ビルマ族ではないんで、それでミャンマーという国になったと、いうことです。ビルマ族が 60%、 その他少数民族とインド人がいるということであります。ですからビルマ族の国じゃないんで、ビルマじゃないからミャンマーという形になりました。次お願いします。歴史ですね。アウンサン将軍、ビルマがそのイギリスから独立する際、その運動を指導いたしました。ただ逆にですね、こういう英雄されてる人っていうのは長生きするんじゃなくて、やはりこういうふうにして暗殺されたということで、いまだにですね、ヤンゴン市の真ん中に暗殺廟といってですね、深く祀られています。 国の建国の父ですね、台湾の蒋介石みたいなもんで、国民から深く敬愛を示されているという人がこの暗殺将軍になります。次お願いいたします。実は未だに軍政が続いているんじゃないかと言われているのがミャンマーであります。特に強かった軍政時代、ネ・ウィン将軍、
独立直後の内乱期を経て実権を握りました。1960年軍事クーデターを行い大統領に就任いたしました。軍事独裁政権としたんですが、学生や僧侶とか、1988年にですね、民衆が蜂起して退任いたしました。この人が強かったのは毛沢東の支援があったからです。中国共産党から多大な支援を受けて、特に毛沢東から支持されたというのがこの人民将軍の権力の背景にあるものになります。次お願いします。その次が宋満雲将軍。先ほど言いました1988年大衆運動、8888民主化運動ということでありましたが、これがすごく高揚したのでですね、一旦チャラにするような形で軍事クーデターを起こしました。この時に非常に、世界各国から非難された僧侶と学生数千人が虐殺されました。ちょっと暗いんであれなんですけど、左の方は僧侶がデモをしている姿であります。日本ではちょっと考えられない姿でありますし、国民の尊敬を受けているこの僧侶たちが立ち上がったということで、非常にその軍事政権としては危機感を持ちました。それで総選挙を公約しました。総選挙を必ずすると、民主化として選挙をするということでですね、全国で数百の政党ができるということであります。次お願いします。その軍事政権と民主化運動ということで、ここで出てきたのが民主化主導者アウン・サン・スー・チーさんです。これは先ほどのアウン・サン将軍の娘さんでありますが、国民民主同盟 NLD を決定としました。で、総選挙が行われるとき、まだそれが実施される前に、実は軍事政権の方はですね、多分 NLD が勝つんだろうということで、1回目の自宅軟禁が行われました。そこで問題になったのが、総選挙がですね、この NLD81% の圧勝、今の自民党でも過半数がどうしたっていうような数字ですから、 81% のは想像たる数字であります。ところが軍事政権はですね、その結果を認めずに政権は引き渡さなかった。例えて悪いですけど、民主党が前回負けたけど自民党に政権を渡さなかったと、同じような意味があります。その後、スー・チーさんはですね、世界各国からの民主化に対する圧力の結果、軟禁をしたり解放したり軟禁をしたりということで、繰り返し行いました。2007年に、反政府デモが起きて、ジャーナリストの永井健司さん、この人が射殺されたというニュースもあります。それで2010年に総選挙が行われて、名目上民主化されたとティン・セイン大統領が就任いたしました。しかしですね、この政府高官ですね、大臣等には軍事が多く、まだ実質的な軍政ではないかということであります。ちなみにやっぱり軍政が握ってるんで、今回ガイドだったミャンさん、なんか話、私の主観的な見方なんですけど、アンサン・スー・チーさんがあまりよく言ってなかったなと、綺麗な人ですねってもうんって言わないし、国民に支持がありますかってありませんというようなことを言っておられましたので、どちらかというとやはり権力を握っている人がそういうおいしい仕事につけるし、いまだにやはりアウン・サン・スー・チーさん、というかミャンマー政府は軍事政権なんだろうなという感じがいたしました。次お願いします。現状と対日関係であります。先ほど話しましたアジア最後のフロンティアということを言い換えるとですね、アジア最貧国であると、アジアで一番貧乏な国になるということであります。実際ですね、安い賃金で盛んに確保が出ようとしてますが、この間も東洋エンジニアリングが発電所の計画で日経新聞出てました。で、今ですね、ヤンゴン市内以外、1日4回か5回、停電が発生するということで、企業が進出を躊躇している状態であります。で、じゃあ対日関係、日本に対してはどうかということでありますが、イギリスの植民地から解放したということで、日本に対しては非常に好意的だと。この間天皇陛下が あそこ行きましたよね、パラオ。パラオの国旗は日本を生まれたと。パラオの国の人たちも解放したのは日本だということで、非常に親日的であると。それに非常に似通った感情があるようになります。で、我が国はですね、いち早くその軍事政権を容認いたしました。結果ですね、街の中の看板等はヒュンダイやサムスよりもまだ日立とかトヨタの車を走っているということがその事実だと思います。ただ朝日新聞はですね、ミャンマーかっこビルマとしばらく表記してました。北朝鮮がいまだに北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国と言っているように、ビルマミャンマーというのは正式名称なのかどうかということのクエスチョンをずっと朝日新聞はしております。それでこの停電とですね、アメリカの経済制裁、アメリカは民主化してない、ミャンマーに対して投資したら、その企業に対しては、我が国つまりアメリカに対しての経済制裁を行うということであったので、 ほとんどの会社が進出してませんでしたが、先ほど写真にあった通りオバマ大統領が大統領と会談しています。で、民主化を評価しているというふうになってますのと、チャイナリスク、中国の政治経済の不安定から今日本企業は盛んに出ております。1週間前、三井住友銀行がミャンマー支店を開設したという新聞もありました。次お願いします。これはミャンマーの軍隊であります。親日的なことの一つの証といたしまして、軍隊というのはどれだけ練度がある、つまりどれだけ訓練されているかということで行進を行います。徒歩行進と言います。日本は今陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、それぞれがですね、行進距離が違います。ちなみに海上自衛隊は未だに軍艦マーチです。で、ミャンマーのこの軍隊の行進局は非常に軍艦マーチに達戦にしたいと言っております。日本を崇拝して日本を尊敬したという証であると思います。次お願いします。で、あと40分で20分ですもんねこれ戻るしてダメ。人間何が分からないということです内乱を、まとめていたしましてですね、内乱を起因した経済政策、それから外交政策の失敗から現在はアジア最貧国であります。それから軍事政権、これは明治ともに軍事政権であります。もう一つは親日的というのがこのミャンマー連邦共和国のまとめだと思います。次お願いします。で、奉仕活動行ってまいりました。はい、次お願いします。最初4月2日成田空港からヤンゴン国際空港へということで、朝ですね、5時集合ということで柴田駅から出発いたしました。成田空港が11時でしたっけ、佐藤さんですね。出発してヤンゴン国際空港が現地時間の15時30分ですね。約7時間半という飛行機に乗りました。じゃあ次お願いします。これヤンゴン国際空港なんですね。あの奥に見えますけど、今稼働している空港の面積としてはおそらく新潟空港並みです。ただそれを倍にする奥さんのことがやってました。国の顔でありますこのヤンゴン国際空港、まだまだ、貧弱かなと思いながらですね、この7時間半という、長いフライトですけど、一番楽に行くのはやっぱファーストクラスだなと私も思っておりました。フルフラットシートですよね。ビジネスクラスがあると。ところがですね、このエコノミークラスにもですね、完全にフラットシートになる、席がありました。次の写真お願いします。これ小山会長の頭なんですけど、3列シートを横にしてですね、まるっきり横になって寝てました。なかなかね、このエコノミークラスでですね、横になって寝るという人はいないのかなと思っておりましたが、もう一つお願いします。前を見たらですね、星野幹事がですね、座席2つを攻めて上手に寝てました。こういうふうにしていけば4時間半の旅もきっと楽だなと思います。次お願いします。ヤンゴンのバスですね、いいバスも悪いバスもありますけど、後ろがオーバーヒートしたように扉を開けながら走っているという状態であります。次お願いします。夕食会場ですね。これは昔、私より先輩が香港行ったら必ずですね、行って、何でしょう、ジャンボレスタンですね、佐藤さんね。ジャンボレスタン、あったと思うんですが、それと同じようなイメージで作った夕食会場に連れてっていただきました。次お願いします。夕食の民族ショーですね。ちょっとこれ、画面見にくいんですけど、なんかその音程が外れてですね、好き勝手踊ってるというようなイメージがありました。次お願いします。これはバイキングですね。非常にですね、ミャンマーというのは美味しいんだなと思いました。この時は、左上にあるパン状のやつ、ちょっと甘い感じでですね、食べ放題ということで、結構楽しく食事ができました。次お願いします。ここからは取材ですね。4月3日の2日目ヤンゴンから支援先へということであります。これ朝のヤンゴン橋ですね。東南アジアに多くあるように、あちこちにですね、市場が建っていって、朝食を食べる人、それから食材を売ってる店等々ありました。次お願いします。
ちょっと見にくいんですけど、右奥にですね、頬にこうゼリー状を塗ってる女の人がいます。わからないですよね、見えないですよね。でもよくあるんですけど、これ田中っていうやつで、これは美容液だそうであります。まあ昼間でも平気で、こう丸くその塗りたぐりながら歩いてるということになります。次お願いします。ヤンゴンのですね、郊外の民家ということで、ヤンゴンから支援先、佐藤さん何てとこでしたっけ、何てとこでしたっけ、
地名は
というところだそうなんですが、つまりですね、次も見てもらっていいですか。何が大変かってですね、この道をですね、片道4時間です。片道4時間ということは往復8時間です。東京を片道高速道路で4時間です。つまり高速道路であれば東京まで日帰りで行ったと。で、一般道であれば4時間っていうと約富山から金沢あたりになっちゃいます。その一般道で1日で往復しなきゃいけないというのがこの支援先の遠さであります。次お願いします。あ、でもさっき右クリックだな、ついてきてないのかな、
終了して、
もう一回開いて、で矢印、矢印、
これ、これ、
まあ、ですね、非常にその雨季と寒気の差がありますんで、高い床式でですね、その郊外走ってる時の家っていうのは全部床が合ってます。 あとこれですね、日本から輸入中古車で、JR 西日本バスと入ってます。そのまんま使ってます。で、一番佐藤さんが空港着いて、驚いたのがですね、空港着いてバス乗った途端に見えたのが越後ポーズのバスでした。次お願いします。これ丸石運送って書いてあるんですね。これもそのまんま使ってます。一生懸命自分の会社がないかと皆さん探してましたけど、ありませんでしたけど、そのまんま使ってます。次お願いします。これがミャンマーのバスですね。ちょっと暗くて見えないんですけど、昔のその戦後直後のようなトラックっていうバスですね。ここに人が乗ってました。次お願いします。これがまあ比較的新しいバスですね。派手な航空をしてます。都市部に走ってました。次お願いします。これもそうですね。これライト消えないですかね、前の方。これも広告がついてる、バスなんです。次お願いします。ヤンゴン郊外のドライブインということで、途中トイレ休憩に、吉田さんのために寄りました。吉田さん非常にですね、体調崩しておりましてですね、緊急事態が起きたということで、このドライブインに、寄りました。で、この緊急事態を解除するための道具だったんですけど、まあ、非常にですね、緊急事態でなければ使えないような場所で、匂いと汚れが非常にひどくてですね、一般には使えないというところであります。次お願いします。これはもう物売りですね。まあ、ここに寄る人たちが休憩がてらということで、物を売ってました。次お願いします。これはコンビニですね。コンビニだっていう言い方するとあれなんですけど、ちょっとジュースとか売ってる、とこなんですけど、本当に家屋はみすぼらしいです。次お願いします。着きました、やっと着きました。4時間ですね。寺小屋のこれ入り口であります。寺小屋っていうことに関して言いますと、要はお寺が経営してると。で、義務教育がないと。で、じゃあ勉強するにはどこに行くんだっていうことで、この寺小屋の方に、行ってるということであります。次お願いします。これが左側そのミャーさんガイドですね。で、右側に奥にある方が僧侶であります。で、手前二人でですね、なんか怒られてるように見えるのが会長幹事になります。まあ、長旅に疲れて疲れたということで、まあ、檀家さんや学校の先生が迎えてくれました。次お願いします。まあ、ちなみにですね、お参りする作法って何ですかって聞いたらですね、よく横座りしてますよね。タイの国王に総理大臣も横座りしてますよね。ような格好をしてですね、尾形尾形尾形と3回唱えて、お参りするのが作法だそうであります。次お願いします。これは私にしていただいたもてなしです。左側がリンゴの乾いたの、右側がみかん、あと水、お茶、本当にありがたかったんですけど、帰りのトイレを考えるとちょっと手をつけられないということでした。次お願いします。 これがですね建設中の校舎です。2007年に着工したということです。もう少しあの画像がいいと分かるんですけど、逆に廃墟みたいなもんでですね、とても新築中とは思えないような形でした。次お願いします。これですね、あのまだ工事中じゃなくてもうなんか解体してる途中だというような感じですね。次お願いします。このような状況ですね。これがちょうど電気屋さんが入るという感じでしょうかね、佐藤さん。え、次お願いします。まあ、これあの使用中の校舎の屋根をちょっと写真撮ったんですけど、まあ、あの非常にもうこちらの屋根も貧弱なぐらいでありますが、ちなみに先ほどの校舎は1000万かかったそうであります。で、まあ、お金予算とかっていう考え方はあまりないみたいな感じでですね、お金がなくなったらやめるっていう感じみたいで、これから先はおそらく200万かかるだろうと言ってました。まあ躯体と仕上げ考えるとそんなもんかなという気はいたしました。ペットボトルが20円ですから、だいたい4分の1だというふうにして考えればいいのかなと思うと、まあ800万とかそれぐらいあればできそうだなという感じであります。次お願いします。これも使用中の校舎ですね。次お願いします。なんかそれでできたりしないな。あでね、でわざわざですね、夏休み中なんだけど子供が来てくれました。ちなみにまあ、東南アジア、タイも水かけ祭りありますけど、4月の第2週でしょうかね、佐藤さん、正月は
先週4月の
13日ですかね、お正月ということで、ありました。でこの時はもう子供たちも休みでありますが、わざわざ我々のために出てきてくれました。次お願いします。この可愛らしい子供ですね。次お願いします。これは先生と信徒ですね、熱心な檀家さんが我々歓迎してくれました。本当に善人善女という感じで私にそっくりだなと思いました。次この信徒ですね。次お願いします。これレストランです。佐藤さんに言わせるとレストラン、まあ、食堂なんですけど、この奥に一人子供がいるんですよ。写真に見えますか。決して連写地じゃないですよ。一人いるんですね。でてっきり食堂の子供かなと思ったら、そうじゃなくて学校行かずに働かされてる子供でした。まあ、要はこういう子たちが行くのが今の寺子屋で、前回お話した通り時給70円のマッサージしてるのはこういう子たちですね。要は教育を受けてないんですが、あんまり喋れないし、まあそういったところも雇わないという感じです。次お願いします。これ美味しい美味しいということでありましたが、このテーブルビニールなんですけど、ウェットティッシュで拭いてみました。真っ黒になってですね、すごいんですね。であと皿もですね、ところどころその黒さが残ってまして、で洗ってる姿を見たらですね、その雨水を集めるトイありますね、その下に亀があって、そこで皿を洗ってましたんで、これはちょっと農産休だなということですが、結構食べましたですね。まあ、美味しかったと思います。次お願いします。このままこのバスでヤンゴン行きました。これ冗談です。たまたま撮ったバスなんですけど、我々トヨタのハイエースですね。次お願いします。でまあ今回、提案しているのは、この3日目の提案というか一つ案があるのがですね、この3日前の午前中に市内観光して、じゃあそのまま夜、飛行機で帰ってくるショートコースも作ろうかというのが来年の事業計画になります。3日目です。ヤンゴン中央鉄道、これは対面鉄道ですね。これは戦時中に日本軍が作ったタイとミャンマーを結ぶ鉄道の始発駅がこのヤンゴン中央駅であります。ちょっと感じはあれなんですけど、ホームですね。昔のまだ鉄道の雰囲気がありますね。次お願いします。時刻表ですけど、さっぱり何書いたかわからないし、何見てもわからないというのがこの時刻表でした。これキオスクですね。おもちゃとか、まあ、子供が長時間乗るんで、子供に遊ばせる道具とか、まあ、飲み物等が置いてありました。これが先ほどのアウンサンスーチーさんの自宅です。アウンサンスーチーさんって言っちゃいけないらしいです。アウンサンスーチーの自宅であります。今はですね、父とが先ほど言ったように、移転してますので、ここには住んでないということであります。ちなみに広大な土地で一等地でありましてですね、隣はあまりにも広いんで、兄弟で、この人のお兄さんとですね、今裁判で争っているという、軍事政権側のガイドさんが言ってました。次お願いします。シェダゴンパゴダ、パゴダですね。は 要は、寺院でありまして、本当に車で走っててもですね、お布施を要求して賑やかにしてですね、まあ選挙官のごとく、すごいスピーカーでボリュームを流して、るぐらい熱心な少女仏教ですね、の仏教徒の国であります、これ約40メートルあるそうでありますんで、まあ、12、3階建てのビル相当すると思います。でレンガで全部積み上げてます。中は空洞でないそうであります。で金箔を貼るのもこれも寄付、まあ、柴田城も瓦を1人何万円で寄付しましたけど、これもお布施をすると金箔を貼るというような形で維持しています。次お願いします。これは出家ですね、つまりこれから僧侶になるということでありますが、日本のイメージでいきますと、一旦出家するともうお寺様でこの俗世界がもう離れてしまうと、瀬戸内寂聴さんってずっと甘さんでいるというイメージがありますが、こちらの国では出家というのはちょっとしてまたやめてまたちょっとするということが可能であります。ですからちょっと写真見にくいんですけど、傘の下にいるのが出家する人で、子供もたくさんいました。2歳とか3歳の子供も出家するというふうな形で、この行事をしてました。次お願いします。チャウトジーパゴダ、これネジャカですね。でこの寺院は先ほどもそうなんですけど、基本的には裸足だと、佐藤さんが言ってた通り、足の裏真っ黒になりました。これミャンマーにいる間お風呂で洗ってもなかなか落ちなくて、日本で帰ったらやっと綺麗になるぐらい、真っ黒であります。靴下もダメ、ストッキングもダメということでありますので、もう真っ黒になるしかないということであります。次お願いします。これはアウンサン市場、まあ、これも東南アジアあちこちにある市場と一緒で、まあ、私と星野幹事と吉田さんが3人でいたらですね、日本語のできる人が少年が寄ってきて、何買いたいのって言うから、星野さんが、いや下着が欲しいんだと、どんなのったら女性用だということで、探してこうついて回ったんですけど、まあどういう仕組みかなってことで皆さん後でガイドで聞いたら、刑務所に何回も行ってるような少年だと。でその少年がついてきたらお店の人は怖いんで、普通100円で売るものを1000円で売るんだと。でそれからバックマージンだと。つまり日本人はですね、普通に買うんですけど、実は店はその数倍を彼らに払うためにふっかけて来るしかないということでありました。まあ、幸い何も買わずに被害に遭わなくて済みましたけど、結構危ない雰囲気がこのアウンサン市場にありました。次お願いします。これもそうですね、まあ、食物食べ物から雑貨とか、ベトナム行ってもどこ行ってもあるような風景であります。次お願いします。夜のヤンゴン市内ですね。私真面目なもんですから、一人で、散歩しました。本当に真っ暗なんですね。本当に皆さんもいっぱい行ってらっしゃると思いますけど、私もあちこち行かせてもらいましたけど、本当に電力がないし、北朝鮮ってこんな感じなのかなと思うような暗さでありました。次お願いします。ちょっと暗くてあれですけど、これはヤンキーですね。ヤンキー娘2人、やっぱりアメリカ人というのは大したもんですね。2人してこう出歩いていました。非常にちょっと身の危険も私も感じたんですけど、まあ、この人たちは女性2人で、歩いてました。次お願いします。もしかすると私に身の危険があったかもしれないですね。それでですね、これ暗いんですけど、実はこれ夜間作業しているタワークレーンです。ライトついてるのがクレーンの先端についてるライトで、なぜこんなことをしてるんだって話を聞いたら、やっぱりその昼が暑いからです。暑いから労働者が効率的に動くために夜間作業してるんだということで、もう一つやっぱり電力の分散もあると思います。夜涼しい時にやることによって最大消費量を落とすことができるということで、夜間作業建設工事現場はやってました。次お願いします。これはヤンゴン市にあった旧政府関係の跡ですね。まあ、移転してしまったんで、非常にそのいい建物があるんで、観光施設にしないのかといったところ、まあ、ガイドさん曰く、まあ、ちょうど今その整備しているところだということで、これも私真面目ですんで、朝一人で散歩行った時に撮った写真であります。次お願いします。安い人件費、前回もお話ししましたけど、ドアに3人ホテルマンがいます。女性も1人います。本当にね、人が余ってる状況、写真撮れませんでしたけど、映画館の窓口には3人女性がいて、後ろに12人ぐらいずらっと座って待機しているというような状況でした。次お願いします。これ最後出るときに、食べた日本料理です。すごく早くて美味しくて、ちなみにこれで1400円ですね。1400円でありました。一通り何でもあって、カツ丼食べる人もいたし、日本そばを食べる人もいたし、 味もそんなに、遜色ない、味でありました、非常に美味しくいただきました。まあ日本の感覚で言うと約4倍ですから、6000円ぐらいの定食ということになりましたでしょうかね。次お願いします。まあ反省会とホテルということで、左側が日本食料理の麻布じゃなくて築地ですね。で右側が我々が泊まったホテルなんですよ。非常にまあ綺麗なんですけど、右側のホテルの例えばその水を洗面台に溜めるとやっぱり少しだと茶色く濁ってきてですね、非常に水は汚いんだなと思っておりました。左側はその先ほどと同じように本当に日本の居酒屋、日本と同じ価格を取ると当然向こうでは高すぎるんでしょうけど、まあ我々が行って食べた分については言うと日本の居酒屋と同じようなことであります。まあ、ここでですね、国際奉仕の話、いろんなことを反省会を開きました。さまざまな論議がありました。ただですね、この時にですねちょっとおかしな話がありまして、小山会長がですね、風呂に置いてあったスリッパがぐちゃぐちゃなんだよなと言ってました。ぐちゃぐちゃってどういうことなんだということで、次のページを、これはまあちなみに西洋式の浴室なんですね。でぐちゃぐちゃってことはどういうことなんだっていうふうに話したら、いや小山さんどこで体洗ったんですかって言ったら、いや外で出やれと言うんですね。外で出やれって言ったら、あれですね、普通はバスの中に入ってカーテン閉めてありますよねと、水が出ないようにと言ったら、いやカーテンなんかあればね一緒にうんこする人が恥ずかしくないですよ、ダメだって言うんですね。いやそれはおかしいじゃないですかと、本当に外出て洗ったら漏水するんじゃないですかと、もしかすると小山さん床に油かいて洗いませんでしたかって言ったら、いやいやそんなことしないわよと言ったんですが、どうも便座に座って体洗ってくれて、でバスタブはですね全部そのお湯を満タンにしてですね、ちょうど日本のお風呂のやり方で洗えばと思ってですね、全くそのまあ真面目な方ですから普段外出てませんので、お風呂があったらお湯をためて、そこでお湯に浸かって外で洗うということを、されたようです。まあその、まあ、小山さんに関してはその4時半に、柴田家着いて、5時まで待ってる間にだいぶタクシーなら飲んだらしくてですね、おはようございますって言ったらもうフラフラになりながら出てきまして、それから白新線始発のやつ乗ったんですけど、タバコどこで吸えばいいんだって、いやダメですよって言って、電車の中でタバコ加えそうなところで、いや見つかればいいねんか、やめやめやめっていう話でですね、だいぶアルコールが入った形で行っておりました。だから小山さんに関してはですね、次のページ見てください。まあこういう道具が必要なんだなと、ポケットですね、これあれば多分同じようにして入れるのかなと思います。はい、ケロリンですね。ちなみにですね、これフレスクっていうやつご存知ですか。これね、ご存知ですね。最近よく食べてるタブレットなんですけど、これを小山さんに一つあげたんですよ。青いやつがあるんですね。青いやつを渡したんですけど、ニヤッとしてですね、ハンカチでしまってしまったんですよ。どうも勘違いしてんじゃないかなと。これ単純な飴です。飴なんですけど、ニヤーっとしてですね、ハンカチに包んで大事にしてポケットに入れてしまったっていうのが非常に印象的でありました。まあ今日話したことは内緒にしていただきまして、ミャンマーの国際奉仕についての報告を終わります。以上です。
少々お時間ありますけど、これについて何かご意見ありますか。ありませんか。
ありません。
じゃあないということで、ちょっと早い時間終わりたいと思います。お気づきください。中田君。
はい。人生何があるか分かりません。分かりました。